おはようございます。私は成長の絵本部講師の楠本幸隆です。本日は成長の絵総裁、谷口正信先生の著書、次世代への決断、宗教者が脱原発を決めた理由をテキストに、自然と人間社会の調和を実現するためにというテーマでお話をさせていただきます。2011年3月11日に発生した東日本大震災は、マグニチュード9の大地震とそれに伴う大津波により東日本一帯に大きな被害をもたらしました。ハーバード大学のマイケル・サンデル教授がマイケル・サンデル大震災特別講義私たちはどう生きるのかという本の中で震災が人類に与える影響について次のような指摘をしています。58ページから59ページを一部省略して朗読します。1775年、リスボンで壊滅的な地震が起こりました。この地震は火災を引き起こして被害をさらに拡大させ、津波によって港の船も破壊されました。そしてこの地震は当時の人々の見方を変えることになりました。一つの地震が西洋の文化、哲学、文明の性格を一変させたのです。地震後、ルソー、カントらによって、ある議論が巻き起こります。それは、この災害は一体どういう意味を持つのかというものです。地震は神の怒りの表現なのか、罪への罰、黙示録的な警告なのか、それとも地震は科学によって説明されるべき自然の出来事に過ぎないのか、地震が持つ意味をめぐって大きな議論が起こったのです。ちょうど当時は啓蒙思想の幕開けとも時代的に重なっていました。今回の日本の震災でもリスボンの震災の時と同じようなことを私たちは考えることができるのでしょうか。震災は私たちの時代にとって何らかの重要な意義を持つものなのでしょうか。ルソーはYouTube を知りませんでしたが、今私たちは悲劇や災害にすぐに接することができる世界にいます。朗読を終わります。マイケル・サンデル氏は、ヨーロッパで過去に起こった大震災が、ヨーロッパの思想、文明を一変させたことに触れ、インターネットが世界中に普及している時代に起こった東日本大震災が、人類全体の思想や文明のあり方を変える可能性を示唆しています。成長の絵総裁、谷口正信先生は、本日のテキスト、次世代への決断の中で同じ趣旨の指摘をされ、人類の目指すべき新しい文明について次のように書かれています。168ページを朗読します。今この時は、日本をはじめ、世界の各地で、人類が今後どういう方向に進むべきかを深く考える時期である。先進諸国の生き方を拡大すれば、温暖化問題だけでなく、食料や資源、エネルギーの不足は目に見えている。そういう意味で私たち日本の国で物不足、エネルギー不足のような状態が一時的にでも起こることには意味がある。それによって私たちは、これまでの生活を見直し、無駄遣いが多く、物質主義的だった生き方を反省し、我々の良き伝統を振り返る。すると、我々の先祖は、物質を崇拝する生き方ではなく、物質と見えるものの背後にある神の御心、仏の御心、人々の愛念を認め、できるだけ生かすというものの使い方をずっと長い間やってきた。そういう、小資源、小エネ、自然との共存ができる生き方に転換しなければならない。朗読を終わります。私たちは日本の伝統の中でもったいないという言葉に象徴される物質と見えるものの背後にある神の御心、仏の御心、人々の愛念を認めできるだけ生かすというものの使い方をずっと長い間やってきました。そのような伝統に基づいた生き方、自然との共存ができる生き方に人類が転換していかなければいけないのです。それは 新たな文明への転換でもあります。ことに、産業革命以来、石油、石炭等を利用した地下資源文明は、人間の欲望を拡大させ、自然から奪い、自然環境を破壊することと引き換えに繁栄してきました。しかし、温室効果ガスの過剰な排出により、地球温暖化が進行し、地球規模の気候変動が起こり、大洪水と大干ばつが世界各地で頻発するようになってきました。そうした地下資源文明の限界を知り、太陽光、風力、波力、波の力など再生可能な自然エネルギーの利用を基礎とした地上資源文明の転換を目指すことが必要なのです。それは自然と共存する文明です。より積極的に言えば、人類が自然と共に伸びる新文明の構築です。谷口正信先生は2011年6月17日のブログ召喚雑感に、こうした新文明の基礎には日時計主義のものの見方が必要であるとして、清張の絵創始者谷口正治先生の文章を引用しながら次のように説かれています。一部省略して朗読します。新しい文明とは、日時計主義のものの見方から生まれると考えるのであります。日時計主義とは、ご存知のように、谷口正治先生が、清張の家史創刊号で提唱された、人生の巧妙面を見る生き方のことです。正治先生は、この日時計主義のものの見方と実践が、人間関係の調和とも大いに関係がある、と説かれています。その部分を引用します。もしあなたが一輪の名もない野の花の中にすら天国を見出すことができるならば、あなたの夫や妻の中に、そして息子や娘の中に天国を見出すことはいかに一層自然であることであろう。もしあなたが一茎のわらびの中にすら、あ、ここに、わらびが一本新しく生まれていると叫んで、新たなる喜びを見出し、このようにして、それが持つ神秘的な美しさに目覚めるならば、自分の妻や子供に大きな喜びを見出さぬということは決してあり得ないのである。このようにして、すでに与えられているもの、人々、人間関係などの巧妙面に注目し、そこから、神の国や聖地を感じる生き方、それが清張の家の生き方なのであります。こういうものの見方、生き方が多くの人々の間に広まっていけば、物やエネルギーを浪費する生き方や、もっと欲しい、まだ足りないという精神的飢餓感から私たちは解放されるのです。そして、もっと自然と調和した、新しい文明の構築へと進むことができます。朗読を終わります。自然の中に、真善美の巧妙面を見ることができれば、家族の中にも同じように巧妙面を見出すことができます。それは、人も自然も一つの命でつながっているからです。谷口正治先生の書かれた、真理の吟唱の、有情非情、ことごとく兄弟姉妹と悟る祈りを一部省略して朗読いたします。私たちが花を見て、花の美しさを感じることができるのは、私たちの命と花の命とが本来一つであるからである。私たちが空の星を見て、それを理解し、天地の悠久を感じるのも、星の命と私たちの命とが本来一体であるからである。あるいはまた、空の鳥を見て、その可憐さを感じ、その声の美しさに聞き惚れるのも、空の鳥の命と私たちの命とが本来一つであるからである。朗読を終わります。生物、植物だけでなく、天体の星にまで、つまり、自然の神羅万象に、命が宿っており、それは私たち一人一人の命と本来一つなのです。ですから、私たちは 神羅万象に真実や美を感ずることができるのです。日時計主義に来て、わらび一本に新たなる喜びを見出すことができる人は、同じように自分の妻や子供に大きな喜びを見出すことができる人です。なぜなら、わらびの命と自分の命と妻の命と子供の命が本来一つであることを感じることができる人だからです。人の命と自然の命が一体であると感じる価値観を確立することが、人と人との調和を実現し、ひいては人類全体の調和を実現することになるのです。しかし私たちは、その逆のことを自然に対して行ってきました。本日のテキストではありませんが、谷口正信先生の召喚雑感パート20の5ページから6ページの文章を朗読します。人間が呼吸し、食事をし、睡眠をとるためには、自然界が正常に機能していなければならないということを、都会生活者は忘却しがちだ。つまり、自然の機能の健全性は、経済活動の根幹なのである。人間が自然を支配することは不可能であるだけでなく、やってはいけないことである。自然は我々人間の地上における存在の大前提であり、人間の精神と肉体の基礎には自然がある。だから自然を支配しようとすることは、ある人が他の人を支配しようとすることと本質的に同一である。それをやってはいけないということを、人類は長い歴史の過程で多くの犠牲と悲嘆と失敗を繰り返しながらゆっくり学んできたのではないだろうか。朗読を終わります。自然を支配するという考えは、自然と人間が本来一つの命であるという考えの正反対にあります。自然から奪い、自然を支配することは、最終的には人類が自分の利益を失い、その苦しみを拡大させることになることを、私たち人類は気づかなければいけない時期に来ています。そして、さらに深刻なのが、近代文明が生み出した自然と人間の対立、不調和の象徴としての原子力エネルギーの登場です。本日のテキスト、次世代への決断の228ページから230ページを一部省略して朗読します。私は、これからの人間社会は原子力エネルギーの利用を減らしてゆき、可及的速やかにその利用を完全にやめるべきだと強く思います。なぜなら、原子力エネルギーは人と自然との本質的な一体性と対極の関係にあるからです。原子力エネルギーは人を含むあらゆる生物の生存に危険な高濃度の放射性物質を分厚い金属容器に密閉し、その周りをコンクリートの壁で覆い、その上、高熱で爆発しないように常時水で冷やし続けるという極めて不自然な形で利用されています。これは自然が持つ生命を守り育てるという本来の機能を自然自身から奪うようなやり方です。私たちは経済発展の名のもとに自然破壊や自然からの搾取を称賛してきました。自然に対する思いやりは貧しい人たちへの思いやりと同様、自由貿易の名のもとに妨害されてきました。強いほどいいという考えが広く社会全体の心に浸透してしまったため、私たちの環境にはその態度が核兵器や原子力エネルギーの形で反映しているのです。それらは力ばかりが強大ですが、地球の生物とは全く相入れないものです。それらは人間と自然との不調和の産物です。だから私たちはこの状態を正し、神の作られた世界の実相を表さねばなりません。朗読を終わります。原子力エネルギーは、 自然生態系から完全に分離隔離することによって利用可能になる極めて不自然なエネルギーといえます。こうした自然との分離、対立を解消していくことが人類が生き延びていく道なのです。なぜなら私たち人類は自然生態系という生命のネットワークの中でのみ生存が可能だからです。自然と人間の調和の実現を願われて、谷口正信先生が書かれた長編詩、大自然賛歌の一部を朗読します。生命は神の無限の表現なり、生命は地上のあらゆる環境に生息地を見出すこと、科学者驚きをもって報告せり、生かし合いと住み分けによって多様な生態系を築き上げしこと、生物学者も認めるところなり、生かし合いと住み分けこそ神の愛と無限の表現なり、これなくば生物進化の長き過程で、核のごとき多種多様の生き物、地上に栄えること、あたわざるなり。朗読を終わります。自然は本来、生かし合い、共存共栄の世界なのです。そして、私たちはその自然の中に生かされているのであって、私たち人類はそのことを悟り、自然と人間社会が調和する、自然と共に伸びる文明を築き上げていかなければならないと思います。そしてまさに今がその時なのです。以上、4週にわたってお話を担当させていただきました。お聞きくださいました皆様に感謝しつつ、皆様の人生が喜びと希望に満ちた素晴らしい人生になりますよう、心からお祈り申し上げ、これで私の話を終わらせていただきます。